青い目の人形メリー再会の旅。おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅、今日は4回目の放送です。今日も作家の西村京子さんとご一緒に進めてまいります。西村さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
さて、今日は神戸市灘区にあります私立神話女子高等学校への旅でしたね。
はい、明治20年に女子教育が重要視され始めた時代に、国友春子さんという方が創設された神戸市で最も早く開かれた女学校です。ここにも青い目の人形が大切に残っておりました。あの教頭の伊坂薫先生から、資料が何も残っていなくてというお話でしたから、こちらからお願いをいたしました。
どんなお願いをなさったんですか？
88年前の人形交換は民間人による壮大なプロジェクトなんですね。文化交流だったわけですけれども、昭和2年の3月に日本にやってきた人形のために人形を迎える歌を歌って歓迎しています。そしてその年の11月には人形を贈る歌を歌い、日本からアメリカへ日本人形を旅立たせています。それをコーラス部の生徒さんたちに歌っていただけないかというお願いをいたしました。
ああ、そんな歌があったんですね。はい、この番組のタイトルにもなっている青い目をしたお人形というあの歌が、この人形たちの歌ではないということなんですね。
はい、そうですね。この歌は大正6年に野口雨情作詞、元織長代の作曲で、すでに日本で歌われていた歌です。その歌詞の中に、アメリカ生まれのセルロイドっていう歌詞がありまして、ここにいるメリーはセルロイドではありません。木のおがくずをのりで固めたコンポジションドールなんですね。人形たちがやってきた時期、すでにこの歌が流行っていたので、メリーたちは青い目の人形と呼ばれるようになっていきました。
あ、そうだったんですね。よくわかりました。この番組の第1回目の放送の時に、私のナレーションの後ろで流れていた歌声がその歌だったんですね。今日はもう一度神話女子高等学校コーラス部の皆さんの合唱でその歌を聴いていただきましょう。
はい、まずは太平洋を15日間かけて日本のひな祭りに間に合うように送られてきた青い目の人形のための人形を迎える歌です。今度は日本からアメリカのクリスマスに向けて、日本から贈るお礼の人形へ、人形を贈る歌です。
今から88年前の方々の気持ちがなんか伝わってくるような気がいたしますね。
そうですね、あの歌ってくださったコーラス部の生徒さんたちもですね、自分の学校にこんな人形があることを知らなかったそうなんですね。ですが歌うことで、この歌が言ったことで人形が学校にあることが分かって、その意味も知ることになったんですね。
その人形を見せていただきましたけれども、白くて長い素敵なレースのドレスを着て、そして黒い革の靴を履いてましたね。
はい、そうでしたね。あのこの人形に関しては、あの学校に資料はほとんど残っていないんですね。名前もあのわからないんですけれども、学校日誌の中にこんな記述を見つけました。昭和2年3月3日県立第一神戸高等女学校校内において開催のアメリカ人形歓迎会に和田校長、松本教員、生徒総代列席す。この時アメリカの人形は神奈に贈呈されたのではないかと思います。それから以降どのように人形が学校で過ごしてきたかの記録はありませんけれども、昭和62年の創立100周年授業の時、人形たちの園遊会の写真と一緒に人形は発見されたそうなんです。古びてボロボロになった洋服をかわいそうだからと生徒たちが自発的に再現して作ったと記念誌に書いてありました。以後あの各地に貸し出されていきますけれども、普段は校内の創始者のお部屋に大切に置かれていると伺いました。
それを今回、メリーちゃんと対面をするために出していただいたんでしたね。
そうですね、はい、あのガラスのケースを開けて取り出した時、私は思わずやっと外の空気が吸えたねって言ってしまいました。本当にあの息ができた、そんな気がしましたから。ドレスは新しいですけれども、当時のままの黒い革靴と茶色の靴下、そしてメリーよりも少し幼く見える顔が何か物言いたげで可愛かったです。メリーと対面して写真を撮らせていただいて、生徒さんたちにも抱いていただきました。あの時山田さん、あのご一緒してくださって、生徒さんたちに日本人形、アメリカに行ったミス兵庫についてお話をしてくださいましたよね。
で、日本からその当例として、お礼として日本人形が58体送られました。で、これはその一つ、ミス兵庫って言うんですね。とっても綺麗でしょ。その日本で有名な人形師が作って、その中から選ばれた58体がいろんなあのお道具、ちょうどおひな様にいろんなお道具があるでしょ。ああいった黒に金を、あの金箔がついた素敵なお道具と一緒にアメリカに送られました。そして各州に一つずつ配られて、今アメリカではまだ48体ですか、まだあのちゃんとあるそうです。で、日本には残念ながら300いくらしか残ってないんですね。で、そのうちの一つがこの神奈学園にあるので、そのまたもう一つがこのメリーちゃんっていう播磨町のお人形さんなので、
今回の取材から修業式で校長先生がですね、青い目の人形について生徒さんたちに話してくださる予定だと伺いました。このようにしてあの次第に伝わっていくこともとても意義深いことだと私は思います。
本当にそう思いますね。それでは西村さん、今度いよいよ第5回目になるんですけれども、はい、どちらへ旅をされますか？はい、
エレナという名前の人形をですね、三木市と横浜市に訪ねました。楽しみになさってください。
西村さん、実はね、とっても嬉しいことがあるんですよ。あのこの番組をお聞きになった方から、はい、あのおはがきを頂戴しています。
ありがとうございます。
ちょっとお読みしますね、はい、おはようございます。青い目の人形を拝聴させていただきました。素敵な番組ですね。とても感動いたしました。メリーちゃんの旅が始まるんですね。残りの9体の人形と無事に再会されますことを祈っています。そして初孫が羊年です。2月21日に12歳になります というふうに書き添えてくださってるおばあちゃまですね。加西市にお住まいの岩崎悦子さんからおはがきをいただいています。
岩崎様ありがとうございました。
この番組では、お便りをお待ちしております。いろいろこの番組をお聞きになった感想などをお寄せいただけると嬉しいです。はがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅係、郵便番号 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅係です。またファックスの方は078-361-0005 078-361-0005 までお寄せください。またメールをこの頃はなさる方が多いと思うんですけど、メールでも感想などをお送りいただけます。アドレスを申し上げます。 pro@jocr.jp pro@jocr.jp でございます。どうぞ何でも結構ですから感想などお寄せいただければ嬉しいです。また、これまでの放送なんですけれども、これまで3回放送したんですけれども、聞き漏らしてしまったわっていう方やら、いやもう一度聞いてみたいとおっしゃる方に、これまでの放送をラジオ関西のホームページから聞いていただくことができます。ラジオ関西ホームページをお開きいただきますと、この番組、過去に放送した番組を聞いていただけます。それではまた来週をお楽しみにお聞きください。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体、個人の基金の提供でお送りしております。